はい、すいません。そういうわけで、今日はマタイの福音書の15章のね、32節から最後のこの39節まで、見ていきたいと思います。前回とそれから前々回とですね、皆さんはこのマタイの15章の後半部分、覚えていらっしゃるでしょうか。主人の最初カナン人の女の話から始まりましたね。その主人の食卓からこの落ちたパンくず、そのパンくずの恵みはカナン人のこの異邦人の女の願いを叶え、そして次にこの異邦人の群衆を癒し、そして第二のパンの奇跡とも言われるこの4000人の給食へと発展していくわけですね。この食卓から落ちたパンくずのこの三重奏と言ってもいいかもしれません。マタイはこの15章の後半にこの食卓から落ちた小さなパンくずがですね、どんどんどんどんこう膨らんでいく、大きくなっていく、群衆を癒し4000人のを満たすですね、そういうものになっていく、この奇跡を記しました。32節の冒頭部分をですね、もう一度見てみたいと思います。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。文脈的にはですね、この前節の続き、イエス様は山の上に登られて、そこで異邦人の群衆をですね、癒されたわけですよね。そこに大勢の人が集まってきた。でも当然町から離れてますから、パン屋さんは近くにはないわけですよね。そういった前節の前の節からのこの続きですよね。その文脈的にこの続きとしであるということからですね、このイエス様が群衆といったこの群衆は主に、前回同様異邦人たちのことであるということが、わかります。で、以前にもイエス様はこれと非常によく似た奇跡を行っているんですけれども、皆さん覚えてますかね。何章か前にありますよね。その時は5000人でした。今回4000人ですけれども、以前にも非常によく似た奇跡を行っていますが、その時はですね、主にイスラエルの家の滅びた羊、すなわちユダヤ人の群衆が対象でした。それは5つのパンと2匹の魚というのが、彼らのトーラーというね、すなわち聖書をこう意味しているということを皆さんにお話し以前したことあると思うんですけれども、この5つのパンと2匹の魚が、彼らに与えられた聖書トーラーを意味していて、なおかつパン切れのその余りによって満たされた12のカゴがいっぱいになったってあるんですね。この12のカゴがイスラエルのいわゆる12不足の回復を表している。そういったことからも、前回はこのイスラエルに目を向けて、イスラエルを対象として行われたこの奇跡であったということが、分かります。でも今回は異邦人なんですよね。で、イエス・キリストのイエス様の十字架と復活を除いて、十字架と復活以外で唯一4つの福音書すべてに記録されている、この重要な出来事、5つのパンと2匹の魚のことですけれども、この出来事が、細かい数字に違いはもちろんあるんです。4000人、5000人が4000人だったり、今回は7つのパンと少しの魚であったりですね、細かいことを見ていけばもちろん違いはあるんですけれども、でもこの異邦人の群衆に対しても同じように施された、このイエス様の十字架と復活の奇跡と同じぐらいこの重要なこの給食の奇跡が異邦人に対しても同じように施されたということに、実は大きな意味があるんですね。似たような奇跡であればですね、同じようなものであれば一個省いても、いいって言っていいか分かりませんけど、一個省いてもいいと思うんですよ。マタイは同じ福音書の中で、5000人と4000人とその内容が全く一緒だったら5000人だけ載せておけばいいと思うんです。でもあえて5000人の給食の後ちょっと経ってからですね、この4000人わざわざ 微妙な数字も変えてですね、それが全く違う、それとは同一の出来事ではないという、こともですね含めて、もう一度この同じような奇跡を記している。しかもそれは今回は異邦人に対してである。でここにとても大きな実は意味があります。なぜならばそれは主人の食卓から落ちたパンくずが単なる一かけらの気まぐれではなくて、その女の信仰を見てイエス様が、じゃあこの女にはって言ったですね、そういう気まぐれの、イエス様の気まぐれというか、イエス様がその時心を動かせられたからたまたまというような、そういう気まぐれではなくて、その主人の食卓から落ちるパンくずの恵みがまさに無限の愛と恵みに満ちた、そういうものであるということを物語っているからなんですね。ですからこのマタイの15章の後半というのは、この3つの奇跡をこう通して私たちやっぱり見ていかなければいけない。カナン人の女、異邦人の群衆の癒し、そして4000人の給食は全部つながっているんですね。この異邦人じゃない、主人の食卓から落ちたパンくずからすべて、この奇跡は始まっているわけです。イエス様は異邦人のこの群衆を見て、かわいそうに、かわいそうにと言いました。それはイエス様がイスラエルの滅びた羊に対して抱いた気持ちと何一つ変わらない心からの本心だったと思うんです。イエス様はイスラエルの民を見た時もすごく心の底からですね憐れまれた。前回の箇所にも書かれています。そのイエス様がイスラエルの失われたこの迷える羊たちを見てですね、かわいそうに思った気持ちと今回の気持ち、同じ気持ちなんですね。この異邦人を見てかわいそうに思った。でそれは単なる肉体的な空腹に対する同情心ではなくて、まさに命のパンを持たないもの、命のパンを持たざる者が抱く魂のこの霊的な飢え渇きに対して手を差し伸ばさずにはおられない、憐れまずにはおられない、まあ、命のパンであるこのイエス様のまさに心の声がですね出てきた。それがかわいそうにと言ったイエス様のこの言葉の背後にあるね、イエス様の気持ちだと思うんです。イエス様はイスラエルのこの滅びた羊に対して、まあ、前回なされた時と同じようにですね、全く同じようにパンとそして魚を取って、そして感謝を捧げてからそれを先弟子たちにお与えになりました。そしてそのパンを食べた人々は同じように皆満腹して、そしてパン切れの余りを集めると、またこれも全く同じではありませんが、似たように7つのカゴがいっぱいになりました。まあ、前回は12のカゴでしたよね。で、まあ、これは別にどうしても知る必要のあることではないと思うんですけれども、前回は12のカゴで今回7つだから今回の方が少ないなって皆さん思うかもしれませんけど、実はちょっと違ってですね、前回の12のカゴっていうのは実はお弁当箱サイズのカゴなんですね。言葉がちょっと違うんです。で、今回の7つのカゴっていうのはこう人が背中に背負う、畑仕事なんかをするときに背中に背負うような大きなカゴっていう意味なので、量の問題で言ったら実は今回の方が余ったこのパン切れっていうのは実は量は多いんですけれどもね、まあ、でもそういった意味でこの量が多い少ないっていう議論をするのはあまり意味がないことなんですね。いずれにしても溢れるばかりの7というのは完全数でもありますから、もう満ち満ち足りたっていうようなね、その様を、まあ、語っている、まあ、そんな風に理解していただけたらと思います。で、同じ釜の飯を食うという言葉がありますよね。同じ釜の飯を食う、同じ釜の飯を食べた中じゃないかとかね、映画とかドラマで時々そういうセリフ、皆さんもね聞いたことあるんじゃないかなと思います。同じ釜の飯を、まあ、英語にも同じような表現あるんですかね、ちょっと分かりませんけれども日本語ではあるんですよね。で元は他人同士、 他人の血のつながりのない他人同士であっても、まあ、同じ屋根の下で、まあ、同じご飯を、ね、同じ釜の飯を、同じご飯をこう食べることによって、同じ体験を、ね、こう共有することによって家族のようにね、なることをまあ指す、言葉ですよね。同じ釜の飯を食った仲じゃないかって言ったらもう家族のようなもんじゃないかっていうようなそういう意味ですよね、そういうことを指す言葉です。元は他人同士、いや他人どころか敵対する者同士であったイスラエルと異邦人がイエス・キリストという命のパンを共に食べることによって共有することによって最終的には一つの家族となることを使徒パウロが手紙の中で次のように実は書いているんですね。少し長い箇所なんですが、ぜひもし聖書がお手元にあったら開いて一緒に読んでいただけたらと思います。エペソ人への手紙の2章11節から19節です。エペソ人への手紙の2章の11節から19節、ゆっくり読みますね。パウロはこういうふうに書いてます。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは、すなわちイスラエルの人たちから見たらってことですよね、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。かつてはそうだった。イエス様が来る前まではそうだった。イスラエルから見ればまさに他国人であり、何の彼らの契約とは関係もないですね、望みも神もない、まさにそういう人たちだったというわけですよね。13節、しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、この二つというのは異邦人とイスラエルの二つです。二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でもなく寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです、ね、最初のところであなた方は他国人であった、ね、でも最後はあなた方は同じ国民、神の家族なのです。パウロはここで結んでいますね。異邦人が一つの家族になる、イスラエルと同じ一つの神の家族になる。で、ごめんなさい、スーちゃんに渡した原稿にはこれ書いてないことなんですけれども、この食べる、パンを食べるっていう行為は一つになるっていう意味があるんですね。だから聖餐式でパンを食べてブドウ液を飲むっていうのはイエス様と一体になる。だから異邦人もこの命のパンであるイエス様を食べてイエス様と一体になる。そしてイスラエルもイエス様のこのパンを食べて一体になる。どっちもイエス様の体と同化するというか一体になるわけですよね。そうすることによって異邦人、イスラエルが一人になる、一つになる、まあ、そういうふうに言っているわけです。 また同じエペソの少し飛んで3章16節では次のようにパウロは述べています。エペソの3章16節、その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり共に一つの体に連なり、この体というのはイエス様のことですね、共に一つの体に連なり共に約束に預かるものとなるということです。ここにはっきりと異邦人も共同の相続者となるパウロは書いています。イスラエルの存在がなければ私たち異邦人の救いというのは成立しえません。なぜなら、すべての約束がイスラエルの始祖であるアブラハムを通して人類に与えられたものだからですよね。この神様の救いの約束はイスラエルの始祖であり、父であるアブラハムを通して与えられた。だからイスラエルを抜きにして私たちの救いというのはありえない。しかし、それと同時にですね、それと同時に異邦人の私たち異邦人の存在がイスラエルの最終的な救いに大きく関わってくるということも聖書は実は示唆しているんですね。だから持ちつ持たれつって感じですよね。その箇所をちょっともう、開きたいと思います。ごめんなさい、今日は読む聖書が多くて、ローマ人への手紙の11章25節お開きいただけますでしょうか。お手元に聖書がある方はローマ人への手紙の11章の25節をですね、ちょっと開いてください。25節からちょっと長いです、32節まで、御言葉を読みたいと思います。ローマ人への手紙11章の25節から。兄弟たち、この兄弟たちというのはパウロが異邦人のクリスチャンに向かって今語りかけています。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。異邦人に向かって語っています。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。つまり彼らの中には、異邦人の中には、このユダヤ人の頑なのを見てですね、ユダヤ人はまあバカだと、まあ、バカなんて言わないかもしれませんけど、愚かだと、自分たちの方がよっぽど素直で立派だ、そんな風に思っている人たちがいたんでしょうね。だからあなた方にこの奥義を知っていただき、それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。でその奥義とは、イスラエルの人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成となる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。主人の食卓から落ちたパンくずは、長子長男イスラエルの不従順のゆえに、不信仰のゆえに、私たち異邦人にもたらされた、神様の恵みを表しています。しかしそのイスラエルの不従順の上に私たちにもたらされたこの恵みがですね、今度は巡り巡ってイスラエル自身の救いになるんだというふうに聖書は記しているんですね。すごいですよね、神様のご計画って。神様は私たちの まあ、私たちをわざと罪人にもちろん神様はしたわけではありませんけれども、でも私たちの罪をある意味こう利用してではありませんけれども、利用してそこに救いをもたらす、しかもイスラエルと異邦人両方にもたらしていく。イスラエルの不信仰によって異邦人が救われて、そして異邦人に示されたその恵み救いによって、今度は頑なになったイスラエルが立法ではなくて神の恵みによって今度は救われていく。そうやって全ての人が救われていく。罪を犯した頑なになった全ての人が最終的に神様の恵みで救われるように、本当にこのすごいご計画を神様は立てられておられたということですよね。だからパウロはこの神様の遠大なご計画について、今読んだローマ人の11章の32節の続きの33節でこう言ってますね。神のこの知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計りがたいことでしょう、ね。イスラエルに対する裁きっていうものがあるわけですけれども、でもその裁きの裏側に異邦人に対する救い恵みが組み込まれて、その異邦人に対する恵みのさらに背後に今度はさらにイスラエルの最終的な救いの恵みが組み込まれていくっていうね、本当にちょっと複雑なんですけれども、本当に計り知れない神様の知恵と知識がそこにはある。何としても私たちを救おうとするね、神様のすごいこのご計画がそこにはあるということです。異邦人を、ですから異邦人を阻害するこのユダヤ人も、そしてユダヤ人をですね迫害する異邦人も、どちらもですねこの神様の底知れない知恵と知識に裏打ちされた、本当にこのすごい遠大なこのご計画に聖霊様によって御霊によってもっともっと目を開かれる必要があると思うんです。ユダヤ人ももっともっと目を開かれなきゃいけないし、異邦人もですね自分たちの恵みだけじゃなくてイスラエルにも神様の計画がある、そこにもっともっと私たち異邦人も目を開かれ行かなければならない。なぜならばユダヤ人にとっても異邦人にとっても主イエスキリストは命のパンだからです。主人の食卓の上にあるパンは命のパン、それはテーブルから落ちたものでもテーブルの上にあるものでもそれは命のパンなんですね。異邦人にとってもユダヤ人にとっても命のパンです。あなたにとっても私にとっても主は唯一誠の生ける命のパンです。どうかそのことを忘れずにですね、今週もこの主の恵みのうちを賛美しつつ、共にですね歩ませていただくものでありたいと思います。今年の私たちの年間聖句の一つの大きなこのテーマディレクションですよね、共に歩ませていただきたいと思います。またこの主イエスキリストを賛美するねこの声に一人でも多くの方が、加えられて、そして一つとされますように祈りたいと思います。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。それがユダヤ人であっても、異邦人であっても、誰であっても私のところに来る者を私は決して捨てない。イエス様は言われました。このイエス様の言葉を今日も心に留めて、命のパンであるイエス様をいただいてですね歩んでまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。あなたは私たちの生ける命のパンです。ユダヤ人にとっても異邦人にとっても、日本人にとっても、中国人韓国人にとっても、ロシア人にとってもウクライナ人にとっても、誰にとっても主よ、あなたのところに来る人にとってあなたは生ける命のパンです。あなたの願うところは私たちがこの主イエスキリストにあって 一つとなること、そして、神の子としてあなたを共に賛美することであります。今世界で大きな争い紛争が起こっております。神様どうぞあなたのこの恵みを持って、あなたの血潮を持って、誠の平和をあなたが打ち立ててくださいますように、主をどうぞ顧みてくださいますようお願いいたします。すべてを見てに委ね感謝し、愛する主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。